お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆様こんばんは。ビーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。さて今月の放送ですが、実は先週世界的オペラ歌手の訃報が報じられました。チェコスロバキア出身、20世紀を代表するコロラトゥーラソプラノ、エディタ・グルベロワさんです。74歳の若さでの突然の訃報に世界中のオペラファンがショックを受けています。私も大ファンで、幸運にも実演に触れる機会が何度かありましたが、唯一無二のダイヤモンドのごとき音色、天から降り注ぐような響き、鮮やかに彩られた音楽に感動し、鳥肌を立てたことを思い出します。今日の放送は、そんなグルベロワさんを偲ぶ会にさせていただこうと思います。コロラトゥーラソプラノという言葉は、この放送の初回、モーツァルトの魔笛の夜の女王のアリエの説明でも出てきましたが、ソプラノの中でも高くて軽やかな声を持ち、細かい音符の連続や装飾、技巧的な音型を得意とする声の種類です。ただ、声の種類というのは、例えば血液型のように1ミリも変わる余地のないものとは違います。声の個性はもちろん人それぞれ生まれ持ったものですが、一般に年を取るにつれて声に深みが出たり、多少低くなっていく傾向があるのではないでしょうか。声楽の世界でもコロラトゥーラソプラノと呼ばれる歌手がキャリアを重ねていくにつれ、もう少し音域が低く、リリック、叙情的な声が求められる役柄へとレパートリーを移していくことは珍しいことではありません。そんな中、グルベロワさんは70歳を超え数年前に引退するまで、ご自分のレパートリーを大きくは変えず、その輝かしい高音域と並外れた技巧を保ち続けた類いまれな例と言えます。さて、そんな彼女にも駆け出しの頃があり、世界に羽ばたくきっかけとなった役柄がいくつかあるのですが、本日お聴きいただくのはそのうち最大の当たり役と言われるリヒャルト・シュトラウス作曲、ナクソス島のアリアドネより、セルビネッタ役のアリア、偉大なる女王様です。彼女がこの役を初めてお披露目したのは1973年、そして数年後、巨匠カール・ベームの指揮でこの役を歌うチャンスを得たことで、その後は世界中でこの役を演じるように、最高のセルビネッタ歌いとしての評価を不動のものにしました。ご本人もウグイスとバラという本の中で、この役こそ私と私の声にぴったり合ったもので、この一役だけでも一つのキャリアを完成できたでしょうね、と語っています。ナクソス島のアリアドネはドイツ語のオペラで、舞台はウィーンの貴族の館。晩餐会の催しとして、崇高な悲劇オペラと、大衆的で下品な喜劇という、相入れない二つの団体の出し物の同時上演が命じられます。両者は混乱に陥りながらも、喜劇団の面々がオペラセリアの筋書き、登場人物に次々とチャチャを入れていく形で無理やり物語を進行。つまり劇中劇の形なのですが、喜劇団の高一点であるセルビネッタは、恋人に置き去りにされ孤独に嘆き悲しむオペラセリアの高貴なヒロインアリアドネに、新しい男性を探すよう、あの手この手を使って説得を試みます。これが本日お聞きいただく偉大なる女王様です。セルビネッタは大変な難役ですが、中でもこのアリアは超絶技巧の連続の中に、コケティッシュさ、女性の心の揺れ動き、切なさ、めくるめく表情が詰まっている魅力的で歌いがいのある曲です。グルベロワさんはこの役を勉強していた当時、1年以上、1日たりともこの役の練習を怠ったことはなかったそうで、いわく、当時は夜中の2時に起こされてさえ、アリアを後ろから前に逆に歌うこともできたと言っていいでしょう。それほど血と肉に染み込ませていましたから、とのこと。すごいですよね。ところで、本当はアリアを通しでご紹介したいところなのですが、実はこの曲、14分ほどかかる長大な作品です。 時間の都合で本日は最後の部分だけになってしまいますが、ご興味を持たれた方はぜひアリア全体をお聞きになってみてください。そして作曲家リヒャルト・シュトラウスのご紹介は全くできませんでしたが、そちらはまた次の機会に必ず。本日はどうぞ夢のような超絶技巧の世界をお楽しみください。1977年の録音でジョージ・ショルティ指揮、ロンドン・フィルハーモニーの演奏です。ではまた来月お会いしましょう。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。